本日の聖書箇所を読みします。本日は新約聖書、ルカの福音書、10章25節から37節までです。ではお読みします。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか？イエスは言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？すると、彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰のことですか？イエスは答えて言われた。ある人はエルサレムからエリコへ下る道で、強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中、ここに来合わせ、彼を見てからかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出して宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この2人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。アメン。はい、今日は宮内先生に隣人になると題してメッセージを取り継いでいただきます。では、お願いします。
はい。おはようございます。それではですね、今日の聖書の箇所に入っていきますけれども、まあ、有名なところですね、サマリア人、良きサマリア人の例えって言われるところです。で、このルカによる福音書の流れの中で、いきますと、まず、この話がどこから始まっているかというと、弟子たちがですね、派遣されていきます。伝道にですね。それで帰ってきて報告した後のことが出てきているんですね。で、そこのところを先読みたいと思います。ルカの福音書のこの10章の17節からのところを読ませてください。さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。この言葉が語られています。70人の者が帰ってきて報告したんですよね。悪霊も言うこと聞きます。奇跡も起こります。そしたら、もちろんじゃないかと。私が権威を授けたから。でも、それを喜ぶな。服従するからと言って喜ぶな。ただ、あなた方の名前が天に書き記されていることを喜びなさい。イエス様と神様との関係に入れられていることを喜びなさい。気づかされている。その中に気づかされている。そのことを喜びなさい。ということだと思います。で、今日の聖書の箇所ですね、有名なところですから皆様も覚えておられるかと思いますけれども、サマリア人がですね、良きサマリア人が出てきます。で、今日のところ、律法学者がですね、そんな中で、そういうイエス様と弟子たちが話しているところにいたわけですね。この律法の専門家が。で、25節に、するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。この永遠の命っていうのは、やっぱりその時代も今もテーマですね。何だろう、どんなのだろうと、みんな行ったことはありませんから、天国はどんなとこかわかりません。で、その当時の人たちも、どんなとこだろうか、やっぱり話していました。 でも、当然行ったことないですから、誰もわかりません。で、そんな中で彼らが至っていたのはですね、自分の命が終わって、やがて神様との交わりに入れられると。そうすると、神様との一体感のようなですね、そういう世界をイメージしていたように思えます。で、その世界に入れられるための方法は、律法をちゃんと守ること。律法をしっかり行って、神様に喜ばれる生活をしていくというのは彼らの理解していたところです。だから、イエス様にこの質問したときには彼はもう答え分かってたんですね。で、どっちかというと、俺はもう天国行くよと。あなたはどんなふうに理解してるんですかっていうふうにこう問いかけてるんですね。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。そしたらイエス様は言われたんですね。26節。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？イエス様から問いかけられました。尋ね返されました。すると、27節で、すると彼は言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。とあります。彼は答え知っている。で、全身全霊を尽くして神様を愛せよ。そして、隣人もあなた自身のように愛するんだ。そうあります。と彼は答えました。そうするとイエス様は、その通りじゃないか。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。というんですね。で、それ、ね、で、ピンとこないんですね、この人は。え、何そんな分かったこと言われても困るわい。もっと、お前にあらを出させてやる、じゃないですけれども。さらに彼は、自分がマウント取りたくてですね、上から目線で、言っていきます。10章の29節。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？誰のことですか？で、彼は考えていたんですね。ユダヤ人の仲間、律法を守る人たち、そういう人たちが彼にとって隣人でした。だからそういう人たちを愛してるから自分は天国行けるんだ。あなたはどう理解してるんだ。と言わんばかりにイエス様に問いかけました。そうするとイエス様は例え話で答えられました。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。っていうんですね。これ、私一番最初にこれ読んだときに、あ、この時代にも強盗があったんだっていうことをですね、半殺しにされたんだっていうことをつくづく感じたんですね。まあ当然いつの時代もあるんでしょうけど、このエルサレムからエリコに下る27キロぐらい、だいたい旭川の環状線がそれぐらいあるんですよ。一周ですね。で、その一周ぐらいの距離があるんです。それずっと下っていくんですけれども、視界に向かってですね、5時間ぐらい歩くことになります。そこはですね、荒れんので、やっぱりですね、危ないとこだったみたいですね。で、強盗たちがよく出てくるところで、ローマもその対応をしなければならなかったようです。そんな本当に危ないと。実際に、その強盗が出てくるようなところの話をイエス様はされたので、みんなはもう実感としてわかるわけです。おう、あそこで強盗に襲われたんか。で、ある人がエルサレムからエリコへ下る途中で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。この二人ともですね、祭司もレビ人も神殿に仕える立場の人です。なので、彼らもエルサレムにいたんですね。で、エルサレムからエリコに同じように仕事を終えて帰っている。で、もっと言えば礼拝を終えて帰っていっているところですよ。で、礼拝をした人物がどういう行動をするかということなんですけども、そばに殴りつけられて半殺しになって横たわっている人を見たときに横を通り過ぎていくんです。今、礼拝をして、神様に本当に捉えられたはず。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして神様を愛しているはずの人が、横を通り過ぎていってしまいました。 33節。ところがあるサマリア人が旅の途中、そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、介抱してあった。次の日、彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。って言ったというんですね。このサマリア人というのは、彼らの何百年も前の話になりますけれども、アッシリアの王様が、北イスラエルを攻め取った時に、人々を移住させたんですね。他のところから移民をサマリアの部分に入れてきました。なので、異邦の民が入ってきたわけです。で、信仰も違ったので、なんか、元々のあった信仰と合わせて、ちょっとずれたような信仰になってしまった。だから、ユダヤ人から見れば、サマリアの人たちは、なんか、中途半端な信仰をしている人たちっていうふうにですね、汚れた民というふうに見なしていました。だから、全然お付き合いしてなかったんですね。で、そんなふうな見方をするサマリア人もユダヤ人のことをあまり好きになれませんから、距離を置いていた。でも、そのサマリア人が、旅の途中に彼を見かけるわけです。そしたら、このサマリア人は、彼を見てかわいそうに思って近寄ってきて、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をして、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介抱してやった。もう条件ないんですね。もう、あ、パウルと大変や、かわいそうや、と思って、それを助けてやって、そのまま、家畜に乗せて宿屋に連れて行って介抱してやる。オリーブ油とブドウ油、ブドウ酒も注いでやり、包帯をし、で、助けてやる。で、次の日ですね、自分仕事に行かないといけないので、二日分の、労賃をですね、取り出して、それを宿屋の主人に渡して、介抱してくださいと。もっと費用がかかった私が代わりに払います。どうか彼が良くなるようにしてください。って、言って仕事に行ったんですね。で、この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？で、彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。このですね、今日は、改めて、10章33節のところにある一言に、中心を置きたいと思うんですね。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに行き合わせて彼を見てかわいそうに思う。こうかわいそうに思って書いてますけれども、これはイエス様にしか使われてないんですよ。かわいそうにと思う。腹綿がちぎれるような思いをしっていう言葉なんですけれども、これはイエス様に対して使われているんですね。食べ物がない群衆を見たときにイエス様はかわいそうに思われました。息子を亡くして、途方に暮れて泣いているお母さんを見たときに、やっぱりかわいそうに思いました。そして、イエス様が、また別の例え話、放蕩息子の話をしておられますけれども、自分のその息子がですね、財産買い尽くして、もうどこにも行けなくなって帰ってくるんですけれども、その帰ってくるボロボロの息子を見た父親がやっぱり同じようにかわいそうに思うんです。で、かわいそうに思って介抱してやるんですけど、その時にかわいそうに思った人がすることっていうのは、無条件に受け入れるんです。皆さんだったらどうしますか？ボロボロになった人を見つけてですね、まあ、介抱はしてあげます。で、うちに連れてきました。介抱した後でどうでしょう？私だったらですね、これからは気をつけよとか、あそこ行くとこはね、あそこの通り通るときはね、それなりに、襲われる危険もあるから、時間はこの時間帯に行った方がいいよとか、きっと言うと思うんです。家族になったら特に言うでしょうね。失敗しないよ。でも、この方は言わないでしょ。ただ癒しちゃうんです。何度も何度も繰り返す。同じこと繰り返す。何の条件もなく助けるんです。それがイエス様なんですけれども、自分に立ち上がれるようになるまで助けてくれるんですよ。条件が全くつきません。そして立ち上がれるようになったら押し出してくれるんですね。そして一言加えるんです。あなたも言って同じようにしなさい。この恵みって本当に深いなっていうことを私は思わされるんです。 ただ、受け入れてください。で、特に、私、最近、心にある御言葉が、主に委ねるということなんですね。委ねるという前も言ったかもわかりませんが、転がすという意味ですね。自分の問題を神様の方に転がしてしまうんですね。だから自分の手からは離れてしまうんですけれども、思い煩い、家族に対する思い煩いであったり、仕事に対する不安であったり、健康に対する不安であったり、人間関係の不安であったり、そんなもん全部自分で抱えないで、ゴロゴロゴロゴロゴロって、委ねてしまう、転がしてしまいます。それが委ねるということですね。でイエス様はそれをバッとこう引き受けてくれるんですよ。で、そのまま問題を一緒に歩きながら解決してくれるんです。これが委ねるということなんですね。で、このイエス様を知ってるか知ってないかっていうことが大きな違いになります。イエス様が先ほど私読みましたけれども、弟子たちとの話を聞くんですね。20節にありましたが、だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからと言って喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。奇跡が起こるとか、予言ができるとか、あるいは不思議なことを行うことができたり、あるいは人にいろんなことができるとか、そんなことじゃなくて、ただ神様にいつも転がしながら、自分の課題を転がしながら神様と一緒に、イエス様と一緒に歩いていける。この関係にあなたはいるんだよ。天に名前が記されているんだよ。そのことを喜びなさい。で、イエス様はおっしゃってるんだと思うんですね。私、週に半分はここに来るようになりました。そしたら、もう本当に祈る時間がもう山ほどあるんですね。で、前も言ったかもわかりませんけども、家でいろんな課題があったり、問題があったりしても、家族とぶつかることはあんまりないですけど、今。まあ、それでも問題があったりしても、それをここへ来て神様にこう投げちゃうんですね。そしたら全くリフレッシュされて、新しくされていく。で、そういう生活をしているうちに、自分のその、病気のこともあったり、いろんなこともあったりして、どれだけ自分がこれだけ生きるかわからないですけれども、その間、本当に思い煩わずに生きていきたいっていう気持ちがしています。で、実際にそうできるな。イエス様にいつも投げながら、ウェディングするときもそうなんですけれども、次のウェディングよろしくお願いします。この人たちによろしくお願いします。って言って、一つ一つの問題を転がしながら一緒にやっているんです。そうすると本当に楽になるんですね。いろんなことが。やりたいことがあって、明日天気になったら転がしたいんですけど、雨だと困るなって思った瞬間、私神様に祈るんですね。あ、ごめんなさいって。あなたがするようにしてください。雨が降ったらやりません。その代わりにそれができる時を与えてください。そう祈っています。だから、今こだわることもほとんどなくなってきました、ね。一つ一つを感謝しています。この20節。あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。このことを今日はですね、特に覚えたいと思います。で、友達、隣人になる。ですね。これは、タイトル、メッセージのタイトルに付けましたけれども、これは、私の意思なんです。私、隣人になるんですね。私は皆さんの隣人に、いつでもなりますし、なってるつもりなんですけれども、どんな課題でも投げてください。私、今言って祈る時間山がある。何でも祈れます。先のことは私はわからないし、答えは私は出せないかもしれませんけれども、皆さんのために祈ることはいつでもできますし、喜んでしたいと思います。で、皆さんが、どんな小さなことか、この旅人のように、着物を剥ぎ取られる体験、殴られるような体験、半殺しにされるような体験、そんなことがあるなら、もうそのまま主に心を開いてくだされば、イエス様すぐそこにおられます。どんな 小さな問題も、イエス様は小さいとは言われません。あなたが立ち止まって問題があると思っていることに、イエス様は一緒にいながら、それは重たいねって言ってくれてますので、イエス様に委ねて歩んでいきましょう。そしたら、きっと安心してさらに生きていけるようになる。そして力が、愛が内側に溢れたら、きっとイエス様からまたあなたも言って同じようにしなさい。と呼びかけられて、それに応えられると私は信じています。では、お祈りをいたします。主なる神様、感謝をします。良きサマリア人はイエス様です。本当にイエス様です。聖書の中でイエス様にしか使われていないギリシャ語が使われています。なので、私たちはサマリア人にはなれません。イエス様なら。だから私たちはいつも、どこかで小さなことかもしれませんけれども、殴られたり、馬鹿にされたり、前に進めなくなったり、心に引っかかったりします。そんな時、クリスチャンでこんなことではいかんと思う必要は全くありません。その私たちの悩みや苦しみ、痛み、ちょっとした病気さえ、あなたはよくご存知ですぐに助けてくれてくれます。あなたはもっと気をつけないからだとか、こうしないからだと言われません。ただ、必要な薬を与えてくれて、食べ物を与えてくれて、休息を与えてくれて、そして周りの人にこの人頼むねって言ってくれます。そしてまた立ち上がれるようになった。一緒に歩んでくれます。イエス様、ありがとうございます。どうぞ私たちもあなたの手足、管となれますように。自分がいっぱい受けたものがある、この喜びを、感謝を、そばの人に分かち合うことができますよ。そして私たちが誰かに届ければ、そこにイエス様が誰かのために、そこに福音の種がまかれます。また、あなたの癒しの御手が届いていきます。私たちが動けば誰かが救われます。主よ、私たちも用いてください。そして、どんな小さなことでも私たちが傷ついた時にもよろしくお願いします。主よ、あなたはいつでも私たちがそんなことを頼める近い方です。ありがとうございます。天に私たちの名前が記されているから、神様が動いてくださいます。ありがとうございます。主よ、どうぞ用いてください。また、この関係をありがとうございます。これから先もこの関係を喜んで感謝して、喜んで喜んで感謝をしながら生きていけますように。ニューヨーク日本語教会に連なるお一人お一人、あなたの宝物を分かり、何ができてもできなくても、神様のかけがえのない宝物として輝いて、一日一日送っていかれますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。